先週までですね、張恵さんの絵を展示しておりまして、購入希望者の方に名前を書いていただいたんですが、この3枚の絵に関して、複数の方が申し込まれましたので、後ほど厳正なる阿弥陀くじ教会で阿弥陀くじはおかしいですね阿弥陀くじはおかしいけどキリストくじっていうのもおかしいけどねをいたしますので、はい、スワロー先生と石本さん、松本ひろ子さんと樋口さんがこの絵ですね。それから寛明さん、宮本さん、石本さん、永井さんこれです。でこれは前畑さんと竹内さんですので、帰らないでください。帰ったら権利がなくなりますからね、はい、終わったらすぐにくじをやりますので、はい、くじは聖書的ですからね、ユダの後の弟子を選ぶのでくじ引いたって書いてありますからね、はい、神様のおぼしめすですので外れても文句を言わないいやまあ、さっきからご覧になってますけども、このリースね、すごいですねこれね、さっきから言っておりますが、山形のり子さんが命を削って、作ってください、はい、ここにちょこっとこう中央に下がってるのが、ね、本物の鹿の角でございました、はい、のり子さんのお父さんがゴルフ場で拾ってきてくださった、はい、本物の鹿の角、はい、僕がただただ心配なのはこれが落ちないかということですね、釣り糸で釣ってあるでしょ、十字架の足元の金具にですね。ただまあこれまでもかなり重いものを釣ったので大丈夫だと思うんですが、はい、説教中に落ちたらということはないと思いますけど、はい、落ちないようにお祈りください結構厳重にね、まあ、釣り糸な何重にもしてあるんですけども、それからこちらはねクリスマスクランツ、にも今日はろうそくが灯りましてね、クリスマスだなという感じですね。まあ、今日からアドベントということではあるんですけれども、まあ、もちろんイエス様が来てくださったそのクリスマスを、まあ、皆さんでお祝いできるということは幸せなことですけれども、こうなクリスマスのなんかこうワクワクでもないドキドキでもないそわそわでもないね、なんかそんな感じがちょっと言葉でうまく説明できないんですけど、それをまたね皆さんとこうして、共に味わえるということをね感謝したいと思います。ではどうぞ締めてください。今日からアドベントということで、まあ、クリスマスにちなんだお話をしたいと思いますが、今日はアレノで叫ぶ声というテーマで、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのことについてお話をしたいと思います。聖書はマタイ福音書3章の1節から12節であります。マタイの福音書3章の1節から12節をお読みいたします。その頃洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな、 言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが、私の後から来られる方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方には聖霊と火、その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。以上であります。バプテスマの、洗礼者ヨハネ、ということですけれども、預言者としてですね、描かれているわけですけれども、ユダヤのアレノに突然、現れまして、でどうもその風貌がですねエリアのようであったんですね。列王記の下にエリアのことが描かれてますけれども、毛衣を着て腰には革帯を締めていたと。で、人々はですね、これはイザヤが予言した預言者に違いないと、そう思ってですね、このヨハネのところにやってきたわけですね。で、なんでね、そんな荒れ野で、変な格好をしたおじさんが、悔い改めようって言ったのに、人々がその話を聞きに行き、また、バプテスマをヨルダン川でジャブジャブ受けるというようなことになったのか。例えばですよ、私が御嶽山で変な格好をして悔い改めろって叫んだら、間違いなく、ね、救急車か警察が来ますよね。変なやつがおるなと言ってね、私のそんな私の言うことを聞いてね、太田川放水路でジャブジャブバプテスマを受けるなんてことはまず起こらんわけじゃないですか。だけどもこのヨハネが荒れ野でね、叫んだわけですよ。神の国は近づいたって言ってね、悔い改めようって言ったら、ぞろぞろ人がやってきて彼の話を聞き、そしてヨルダン川でジャブジャブバプテスマを受けたわけですよね。なぜそういうことが起こったのかということですけれども、これにはちゃんとした理由があるんですね。当時、もちろんこれまでも繰り返しお話しておりますけれども、イスラエルはローマに支配されておりましたけれども、遡ること700年600年前にですね、かつて彼らは国を失っているわけですね。北イスラエルはアッシリアに滅ぼされ、南ユダはバビロンに滅ぼされて、いわゆるバビロン捕囚というですね、多くの人が殺され、あるいは奴隷として売り払われ、本当に悲惨な思いをしたわけです。でもそれはその当時、神様が預言者を送って繰り返し繰り返し警告されたんですね。なのに彼らはその預言者の声に耳を傾けなかった。そこで神様は、仕方なくですよね、彼らをこの、バビロンに送ると、彼らの国を滅ぼしてですね、かつての栄養映画を極めたソロモンの神殿も、王宮も、もうめちゃくちゃに壊されて、人々はバビロンに連れて行かれた。でもその時に初めてですね、バビロン行って初めて、ああ預言者の言うことを聞いとけばよかったと思ったんですよ。あいつら変なやつだと思ったけども、実は彼らの言ってたことは真実だった。でバビロンから帰ってきて、人々は預言者たちが何と言ったかということを記録したんです。思い出したり、あるいはすでに記録していたものを掘り起こしたりして、そこでできたのが預言書なんです。 いや、ユダヤ人にとって預言書っていうのはもう彼らの、まあ、国の存亡に関わる重要な書物なんですね。そしてまた預言書が何と言ってるかっていうことについては、この新約聖書の時代の人たちは繰り返し読んでたんです。同じ目に遭っちゃいけないと。でさらに言うと、まあ、国は一応戻ってはきたけれども、やはりローマに支配されてね、独立が奪われて、かつてのようなそのダビデ・ソロモンの時のような栄華を極めた国の姿はなくなっているわけですね。どうすればじゃあもう一回、自分たちの国を元通りに戻すことができるか、ダビデの王宮をもう一度建て直して独立を勝ち得て、主なる神を自由に礼拝することができるか、それをみんなこう考えてたわけです。願ってたわけですね。だからそれは預言書に書いてあるんじゃない、預言者の言うことを聞かないけんだろう、もうそういうこの共通理解がね、新約聖書の時代の人たちにあったわけです。で実はですね、まあ、私たちが持っているこの旧約聖書、まあ、中身は一緒なんですけども、ユダヤ人が持っている旧約聖書と順番が違うんですね。並べ方が、本の並べ方が違うんです。最初の5つは一緒なんですけれども、その後ですね、ユダヤ人の持っている聖書は3つに分割されていて、最初はモーセ5章、これは一緒なんです、トーラーと言いますけど、その後がですねナービームといって預言者という括りなんです。でそれはここに書いてありますけど、ヨシュア記、シシ記、サムエル記、列王記、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、十二章預言書、これが一つの括りなんです。これを預言者と呼んでるんです。つまりここに書かれているのは預言者の言葉なんだと、あるいは預言者のことについて書いているんだ。だからモーセ五書の次に預言者なんですね。私たちにとっては預言書ね、イザヤ書とかエレミア書とか、ほとんど何が書いてるか分からんじゃないですか、ね、そんなに、まあ、ごめんなさいね、一生懸命読んでる人はいらっしゃると思いますけど。で実はですね、まあ、今日から新しいシリーズが始まってるんです、ね、来年は、旧約聖書の預言者、預言書ですね、預言者というのも、まあ、預言者、もちろん中心は預言書なんですけれども、とまあ、題材にしてですね、現代の預言者というテーマでお話ししようと思いますから、来年まあ、私の話を聞いていただくと旧約聖書の預言書のことが、ちょっとは分かっていただけるんじゃないかな。私も一生懸命努力してですね、イザヤ、エレミア、エゼキエルに後で怒られないように、お前の説明はひどかったと言われないようにですね、頑張って説明しますんで、ただ当時のユダヤ人たちにとってはこの預言者という括りはすごく重要だったんですね。そしてそのイザヤ書の中にやがてこの神様がこの国を本当に回復してくださる前には、荒れ野で叫ぶ者の声がすると、荒れ野で叫ぶ、まさにエリアのような預言者が現れて主の道を整えるって書いてある。でバプテスマのヨハネが荒れ野で、叫んだら、みんな、わあ、あれはイザヤが預言した、預言者に違いないいうことで慌てて行ったわけです。それなりに理由があるんですね。私が御嶽山で叫んだとわけが違うんです。なもんですから、人々はこのヨハネのところに集まってきて、ヨハネの話を聞き、そしてヨハネがまあね、みんなに受けなさいと言ったバプテスマを受けているわけですけれども、実はこのヨハネの活動した場所も実はとても重要でですね、もちろんイザヤ書に予言されているということもあるんですけれども、アレノとヨルダン川っていうのはユダヤ人にとってはすごい重要な場所なんです。ただの砂漠じゃないんです。振り返ってみると、出エジプトの時にイスラエル人はエジプトを出た後すぐ約束に入りましたか？そうじゃないですね。40年間アレノをさまよって、そこで律法をいただいて、マナーを食べて、雲の柱、火の柱に導かれて、主なる神を知って、そしてパレスチナに入っている。ダビデはどうですか？王様になる前にサウルに命を狙われて、アレノをさまよってね、そこで彼はこの素晴らしい詩篇をたくさん残すわけですけれども、 彼自身そこで、人格が練られていくわけですね。あるいはまたモーセは荒れ野で召され、そして律法をいただいた、だからすごくやっぱ荒れ野っていうのはユダヤ人にとっては神聖な場所なんです。神様に出会う場所だし、神様が働いておられる場所だから、だから突然このヨハネが荒れ野で叫んでも、それはユダヤ人にとっては、あそこにきっと神様があのヨハネに語られたに違いないというですね、そういう確信があったんだと思うんですね。そしてヨルダン川でのバプテスマということですけれども、これはなぜ彼がヨルダン川でバプテスマを施したかというと、誰もうまく説明できてないんですけど、私が思うにね、ヨルダン川っていうのはあの約束の地に入る最後の難関だったんですよね。そこで、祭司たちが契約の箱を担いで、その足が水に浸された時に、川の水がせき止められてね、歩いて渡ったじゃないですか。だからやっぱりこのヨルダン川っていうのは、約束の地に入るその場所ということで、だそこでバプテスマを受けるということは、まさに神様の約束の地に入るその段階、その前段階というかな。だから彼らにとってみれば、そのローマから解放されてダビデの王国がもう一回復活するためのその場所というのはね、そういう認識があったんじゃないかなと思っています。で、先ほどこのマタイの福音書を読みましたけれども、マタイが引用しているのはこのイザヤ書の40章の3節から10節なんですね。でこれちょっと長いので抜粋してここに、挙げておりますけれども、もともとイザヤ書にはこうあります。呼びかける声がある、主のために、荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ、主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治されるんですね。このイザヤ書っていうのは、これから何度もお話しいたしますけれども、66章ある長い書物なんですけれども、非常に不思議なことに39章でまでは裁きの予言なんですね。で40章からは回復の予言なんです。66というと何と一緒ですか？聖書の数で、旧約聖書は大丈夫ですか？39なんですよ、で新約聖書が、27なんです。でもちろんこの章っていうのは後からつけたものですからね。グーテンベルクが聖書を印刷するときに、あの時につけたかどうか分かりませんが、この後からつけたものですから、もともとないんで。でも不思議にね、このイザヤ書の数と章の数と、聖書の数がね一致していると、大変面白いんですけども、で最初の39までが裁きの予言でね、40章から回復の予言なんです。でこの40章の回復の予言の冒頭にこれが書いてあるんです。だから前半はやっぱりユダヤ人たちが神様から離れてしまっている、そのことのゆえに神は裁かれるよと、あなたたちは今やってること、あなたたちの態度は間違っているから悔い改めなきゃいけないよ、裁かれるよっていう。でも40章に入って本当にこのトーンが変わってですね、いよいよ神が来られると、回復されると。でもそのために呼びかける声がある、荒れ野で道を備える、私の神のために荒れ地に広い道を通せと叫ぶ者が、そのまさにこう、まず主のために道を備える、その働きが起こるということをイザヤが予言しているんですね。で人々はだからこういうことを知ってましたから、よくよく知ってましたから、バプテスマのヨハネが現れて荒れ野で叫ぶその声を聞いて、いよいよあのイザヤが予言した回復の時が来たんじゃないかということで、もう退去して押し寄せたということですね。で、彼は荒れ野で叫ぶと同時にバプテスマを施したと書いてあるんですね。バプテスマを施した、バプテスマっていうのはこれは要するにこう水につけるということなんです。だからお風呂と一緒なんですね。お風呂に入るのと一緒なんですけれども、この 旧約聖書の律法にはですね、水に浸かって清める儀式というものが繰り返し描かれています。律法においては、まあ、日本でもね、あのみそぎっていう言葉がありますけれども、まあ、水を浴びるとか水をかけるとか水で洗うとかっていうのはこの清めなんですけども、ユダヤ人にとっても水は清めのものなんですね。で、クムラン教団というですね、まあ、これもちょっと今年時々出てくると思いますけれども、いわゆる司会写本を残した、司会のほとりで共同生活していた、ユダヤ教の一派ですけれども、彼らはですね、ここに写真が残ってますけど、出てますけど、これはそのクムラン教団が作った水浴びのための場所なんです。階段になってますよね。この下から途中からこう水が張ってあって、でこれはだから発掘されたものですから。紀元前の2世紀か1世紀ぐらいに作られたものです。でここに水が張ってあって、このクムラン教団で1日2回沐浴をしたそうです。1日2回必ず水に浸かる。すごい衛生的な人たちだったんです。今考えてみるとね。で、他にもいろいろ立法には規定があって、何かこう汚れたものに触ったら清めなさいとか、水を浴びなさいっていうのがあるんですね。だからこのユダヤ人にとっては水を浴びるっていうのは割ともう慣れ親しんだ、あるいはイスラエルの、普通に住んでる人でも自分の家にこういう、これミクベっていうんですけども、お風呂ですよね。普通の家にミクベがあったんです。大きな家には必ずあって、でそこでみんな水浴びをする。で一方でですね、この当時ユダヤ教に改宗する異邦人の人がね、ユダヤ教に改宗した時にはこの水に浸して、いわゆるバプテスマを施してユダヤ教に改宗しましたと、キリスト教の洗礼と一緒で、バプテスマと一緒ですけれども、そういうことをしていたらしいんですね。だからユダヤ人にとってはこの水に浸されるというのは割と慣れ親しんだ行為だけれども、ヨハネはですね、この洗礼者ヨハネのバプテスマは、罪を告白してバプテスマを受けたって書いてある。悔い改めのバプテスマなんですね。でこれは旧約聖書の律法における清めのバプテスマとも違うし、あるいはこの改宗して入会するためのバプテスマとも違う、ね、悔い改めのバプテスマ。だからこれはある意味ではバプテスマのヨハネの独自の、行為だったなという感じはしますけれども、でも人々はもうあれので叫んでる声ですからね、イザヤ書に予言されてる預言者だから、もうとにかく言ったことは何でもやろうと言ってですね、もうぞろぞろ行ってヨルダン川にダーッと長い列を作ってですね、ザバザバザバザバつけられて、これで神様は我が国を回復してくださるという、そういう下心もいっぱいでやってきたんですよ、別にそのなんか真剣な気持ちでやってきたわけじゃない、で、悔い改めのバプテスマということですけれども、悔い改めるという言葉は、これからも時々出てくる言葉ですけれども、イザヤ書のね、先ほど読んだイザヤ書の1章27節に、イザヤ書によく出てくる言葉なんですけれども、預言書によく出てくるんですが、シオンは裁きを通して贖われ、悔い改める者は恵みの御業によって贖われると書いてあるんですね。悔い改める者は恵みの御業によって贖われると。で、悔い改めるっていうのは神様の業が行われるためにその条件として描かれるんです。神様は恵みを持って働かれるんだけれども、そのためには私たちがまず悔い改めなきゃいけない。じゃあ悔い改めるってどういうことかというと、ヘブライ語の悔い改めるっていうのは立ち返るという言葉なんですね。向きを変えるということなんです。向きを変えると、ちょうど放蕩息子の例え話で、豚飼いに身を落とした彼がね、ああなんで俺はこんな風になったのかと、そこで我がこの本心に立ち返るわけですよね。そしてまさに向きを変えてお父さんとこに帰っていくじゃないですか。あれこそまさに悔い改めるということなんですね。ユダヤ人にとっては不服従であったこの神に対してもう一度その服従していこうとする、そういうこう向きを変えていくということですけれども、でもこのバプテスマのヨハネはだからユダヤ人に対して向きを変えなさいと、立ち返りなさいと言ったんですが、でも人々はさっきも言ったように、これザブザブ使ってればきっとまたいいことがあるんじゃないかという、ご利益信仰なんですよ、やっぱり人間っていうのはね。 それでファリサイ派もサドカイ派もいっぱいやってきたんですよ。でヨハネは怒ってですね、お前らなマムシの子らよってですね、マムシの子らって何ですかってですよね、うん、相当ひどい、まあ、毒のある蛇の子みたいなことですから、サタン以下みたいな言い方ですけれども、まあ厳しく言ってますよ。でもそれは彼らがね、さっき言ったようにただただまあザブザブ浴びとれば、神様はこの国を回復してくださるというような、そういうもう形だけのバプテスマを求めてきてたから、ヨハネが言ったのはそうじゃないんですね。立ち返れと、あなたたちの心は曲がっている、間違っている、神の前に心から神の思いに向かえと、そうしないと神様の技は起こらないよということを彼は叫んでたわけですね。行動に表さなきゃダメだ、ただただ水浴びてりゃいいってもんじゃない。まあファリサイ派やサドカイ派の問題はイエス様は怒られてね、直接彼らに訴えられましたけれども、ただただ形の上だけ律法を守ってりゃいいというような、そういう人たちでしたから、裏では私利私欲を肥やそうとするそういう人たち。ヨハネはやっぱりそういうところまでちゃんと見てましたから。でなぜヨハネがそういうことまでよく分かっていたかというと、皆さん思い出してください。このバプテスマのヨハネはイエス様がお生まれになる前に、これルカの福音書ですけれども、このマリアを励ますために長い間子供がいなかったエリサベトのところに、まあ、ザカリアとエリサベトのところに与えられた子供だったでしょうね。つまりヨハネはね、祭司だったんです。祭司の子なんです。あれので皮衣を着て叫んでる人なのは本当の彼の姿じゃない。本当ならば神殿でお香を捧げる人だったんです。でも彼は、まあ、実は生まれる前から、ね、このような働きをするということを天使が父ザカリアに伝えてましたから、ある時多分ね、お父さんお母さん、神様は私を召されました、あれのに行ってまいりますって言ってですね、よし頑張ってこいって言ったんだと思うんですよ。そのザカリア、ヨハネですから、当然この神殿の中の腐敗であるとかね、そういうことも、まあ、サドカイ派っていうのは神殿の祭司やレビ人たちのグループですから、そういう腐敗のことも多分知っていたでしょうし、あるいはファリサイ派のこともよく知っていたでしょう。だから彼は厳しい言葉を言ったんですよ。マムシの子らよ、俺はお前たちが何やってるか分かってんだぞと。形の上だけで神殿で生贄を捧げてるけれども、お前たちの中腐っとるじゃないか、そんなんじゃダメだと。心から悔い改めなかったら神様の技は起こらんぞと言ってですね、叫んだ。でまた彼はね、この彼がエリサベトのお腹に宿ったということは、イエス様の母マリアをね励ますという働きもしてますよね。だから二重にこのイエス様のための道備えを彼はしてるわけですけれども、まあザカリア、ヨハネはですね、このザカリアのところで育ったんだけれども、その後アレノに行ってるんですけど、実はですね、アレノで、叫んでたのはヨハネだけじゃないんです。でユダヤ人、ユダヤ教のグループにはですね、このサドカイ派とファリサイ派とエッセネ派と呼ばれるグループがあってですね、この3つ目のエッセネ派っていうのはこのイントン派でね、この町を離れて、さっきのクムラン教団もそうですけれども、人のいないアレノに行ってそこで共同生活をしていたんですね。で実はクムラン教団のリーダーは元祭司だと言われてるんです。ヨハネとね、何か関係があったのかも分かりませんけれども、まあ、ただヨハネは単独で行動しているので、まあクムラン教団を、まあ、通過したかもしれないけれども、そこに属していたという証拠は何もありません。でもそのエッセナ派の人たちっていうのはそもそもイントン派ですから、市政の人、町の人たちはね関わらなかったんですよ。自分たちだけで誰もいないとこ行って教団を作って共同生活をして、まあ、クムラン教団なんかは一生懸命聖書の写本を残してね、それがいわゆる司会写本として20世紀になって発掘されるわけですけれども、でもヨハネは あれので叫んで、そして人々に対して、悔い改めると言ってるので、まあ、その辺ちょっとこの他のエッセン派のグループとは違うなというところはありますね。はい、というようなことでこの今日はバプテスマのヨハネの話をしたんですが、皆さんそもそもなんでイエス様がお生まれになったり、イエス様がこの地上に現れる前にこんなバプテスマのヨハネみたいな人が現れて、あれので悔い改めを叫んでバプテスマを授けていたのか、不思議に思ったことはありませんか。もう普通にイエス様が来て、イエス様がガリラヤで宣教されればよかったんじゃないかなと思うんですけど、ワンクッション挟んでるんですよ、このバプテスマのヨハネの存在があるんですよ。実はこれ私自身にとっては長い間疑問だったんです。なんでバプテスマのヨハネなんかいるんだ。わざわざイエス様もバプテスマのヨハネのところに行ってバプテスマを受けてらっしゃいますよね。これは正しいことだからと言って、でもそのためだけに彼は存在したのかと、それはやっぱり、理由がね、その理由として弱いなとずっと思ってたんですけど、やっぱ今回このことを考える中でですね、やっぱ彼の働きは、まあ、存在と働きっていうのはですね、この悔い改めるということの大切さをやっぱり神様は教える。でイエス様は悔い改めのメッセージをされないんです。イエス様の口から、まあ、もちろんね、そのファリサイ派の人たちに対しては厳しくおっしゃいますけれども、むしろ罪人と呼ばれる人たち、ね、徴税人やら遊女やら、イエス様彼らに悔い改めを迫られましたか。迫らないんですよ。もう罪を犯すなよとはおっしゃいますけれども、悔い改めんかったらお前を癒してやらんとか、ザーカイのところ行ってまず悔い改めろと、そしたらお前を弟子に加えてやると言われてないんです。イエス様は恵みをもたらすために来られたんです。でもその前に悔い改めは必要なことなんですね。そのとても大切なメッセージを伝えるためにバプテスマのヨハネが神様によって使わされたんだろうと思います。悔い改めこそが回復の条件だということですね。まあ、さっきも言っておりますけれども、かつてユダヤ人たちはね、形だけの宗教生活で主の祝福が得られると思っていたから、預言者の声に耳を傾けなかった。それで国を追われたんですね。でも主が働かれるためには、主の技が起こるためには、主が自由に私たちのうちに働かれるためには、悔い改めが必要なんです。主に立ち返らなきゃいけない。私たちの心の中に広い道を作らなきゃいけない。神様が高速で駆け抜けることができるように、ね、ここがデコボコで、穴だらけで邪魔者だらけだったら、神様は働こうと思っても働けない。まず私たちの心が整えられてなきゃいけない。バプテスマのヨハネの存在っていうのは、そのことの大切さを教えるためであったんだろうと思います。まあ、最初にも言いましたけれども、あの出エジプトの時の荒野の40年であり、ね、モーセの荒野の40年であり、あるいはダビデであり、彼は長い間荒野の生活をしたんですけれども、その荒野の生活によって彼らの心は整えられたんですね。準備されたんです。そして神の技に用いられ、神の技が起こっていく。私たち40年間悔い改める必要はないと思いますが、そんなに耐えられませんけれども、でも私たちも神様が私たちの人生の中で働かれるためには悔い改めなきゃいけない。神様に働いていただけるように私たちの心を整えなきゃいけない。何か神様の働きを邪魔しているものが私たちの心の中にあるのであれば、あるいはそれは罪かもしれないし、私たちのエゴかもしれないし、誤解かもしれないし、無理解かもしれないし、敵意かもしれないし、そういうものが私たちの心の中にあるとしたら、それを取り除いて神様の方に向かなきゃいけない。そうでないと神様の恵みは心 ここを通過していかないんですね。私たちはそれをまずそれぞれの心に、私たちの心に問わなきゃいけない。でも考えるだけじゃダメだよと、思うことだけじゃダメだよと、ああそうだな、悔い改めなきゃいけんな、思ってるだけだったらダメだよとヨハネは言ってるわけですね。悔い改めにふさわしい実を結ばなきゃいけない。本当にあなたが心から神様に働いてもらいたい、私たちの心のうちに神が自由に働かれるようにしなければならない、だったらそれにふさわしい行動を表さなきゃいけない。ヤコブも信仰もこれと同じです、行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと言ってます。じゃあ何をどうするのかということは、それぞれが祈りのうちに神様から示されることだと思いますね。わかりません、それは何なのかということはわからない。でももしかすると神様が祈っても祈っても働かれないとするならば、私たちのうちに何かそれを妨げているものがあるのかもしれない。だからこの悔い改めるっていうのは、なんか一回ボンと悔い改めて、はい、あとは全部 OK ということじゃないんだと思うんですね。まあ、常に私たちは自分の心にこれは問わなきゃいけないこと。そして、ああ神様は働かれないとするならば、自分のうちにそれを妨げているものはないだろうか。神様どうぞ教えてください。そして、ああそうだなと、聖霊によって私たちがそのことを教えていただいたならば、即座に行動を持ってそれに応えなきゃいけない。そのことの大切さをバプテスマのヨハネは教えているんだと思うんですね。形の上だけで信仰生活を送っているとするならば、それはパリサイ派サドカイ派と同じになってしまう。主が来られます。主が私たちそれぞれ皆さんの人生の中に来られて回復してくださいます。主の御業をあなたを通して起こそうとしていらっしゃいます。それを妨げるものがないかどうか、まず祈って、そして悔い改めが必要であるならば、主の前に悔い改めたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日はバプテスマのヨハネのストーリーを共に学びました。なぜ彼があのザカリア老夫婦のもとに生まれ、そしてなぜ荒野で叫び、なぜヨルダン川でバプテスマを施していたのか、その目的が少し分かったような気がいたします。イエス様が来られる本当の人、聖霊のバプテスマを施されるイエス様が来られる、その前にまず道を整えなきゃいけない。まず私たちの心のうちに広々とした道を備えなきゃいけない。そのことの大切さを今私たち御言葉を通して示されて感謝をいたします。主よ、私のうちにあなたの技を妨げているものはないでしょうか。どうぞ御霊によって教えてください、示してください。そして私たちがそれを取り除き、あるいは修正することができるように、また行いをもってそのことを表していくことができるように、神様どうぞ導いてください。今日はアドベントの第一週であります。イエス様が来られようとしている、本当にその大切な時にこのメッセージが与えられたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。祝福の祈りをいたします。
仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに共なりますように。アメン。
どうぞお座りください、では、抽選をいたしますので、先ほど呼ばれました方、前の方においでください。